はい、それでは、今晩は、予告してしまいましたけれども、マタイによる福音書の25章ですね。あ、そうですね、スタンドがあってほしいですね。はい、すごく楽になりますね。ありがとうございます。はい、感謝します。25章の14節から30節までを見ていきたいと思います。では読みましょうね、一度ね。私が偶数節を読みしますので、皆さんが一緒に奇数節を読んでください。よろしいですか。マタイの25章の14節からです。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。
彼は脳の想像力に応じて、一人には渡らないと、一人には渡らないと、もう一人には来たらんとを渡し、それから旅に出か
けた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をしてさらに5タラントを儲けた。
同様に1タラント預かった者もさらに1タラント儲けた。
ところが1タラント預かった者は出ていくと血を掘ってその主人の金を隠した。
さて、両方の宅から下たちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。
すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。
その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。
2タラントの者も来て言った、ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラント儲けました。
その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれた。
ところが1タラント預かっていた者も来て言った、ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。
私は我が家に出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。
ところが主人は彼に答えて言った、悪い怠け者のしもべだ、私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。
だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。
だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。
誰でも持っている者は与えられているかがない、持たない者は持っている者までも取り上げられているのです。
役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて歯しりするのです。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。私たちが信じているイエス様が私たちに教えておられる警告であり、また戒めであり、また励ましでもあります。どうぞあなたが解き明かしてくださり、聖霊によって、そして私たちに本当に清めと、また正しい道を、まっすぐな道を教えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、感謝します。ここに、来て、このマナナタですね、いつもマナナタということで、イエス様が再び戻って来られるということを思いながら、この時を過ごすこのキャンプでですね、ここに何度も何度も来ておるわけなんですけれども、ここ数年、この聖書予言の、具体的な、世界情勢を照らしてですね、この見て、この言っております。で、私がやっぱり この頃すごく嬉しいなと思うのはやっぱり SNS の発達、YouTube とかですね、いろんなものを発達して翻訳しておられる方もいらっしゃるし、このアメリカの、ね、その聖書予言の、世界情勢ですね、こう訳されている方もいらっしゃいますし、また日本人の、ね、伝道者の方でもそういうことを詳しくしておられる方もいて、本当にこうアップデートをね、しておられる方々がたくさんいる。で、まあ、私もここでお話をさせていただいてですね、とっても嬉しいです。神様に感謝しています。とかくやっぱり日本にいますと、この安全だ平和だと、このよく第一テサロニケのですね、5章に書いてあるその突如として、ね、産婦が生みの苦しみを始めるようにね、この苦しむ破壊が来ると、この安全だ平和だというそういう言葉の雰囲気にね、私たちはどうしてもなっています。けれども、そういうやっぱり今世界でどうなっているのか、また日本がどうなっているのかということを見ていくときに、私たちイエス様に対してその戻ってこられるときが近いんだということを、再確認でき、また日々のクリスチャンの生活への、霊的な備えと、なっていると思います。で、それで迷ったんですね。よし、ここ話してみようと私思ったところが、もうすでに去年話してて、やっぱり同じこと考えてたなっていうのが分かってですね。で、一昨年話したこともよく覚えてますし、ですので、今晩は終わりの日、この主が戻って来られることと、私たちの、この日々のイエス様に仕えていく、奉仕の生活、これが直結しているんだということですね。言い換えれば、この再臨が近い、イエス様戻って来られることが近いことの心構えを今から学びますし、また私たちが日頃教会生活をしていて、クリスチャン生活をしている中での動機ですね、これとかく忘れがちです。黙示録の7つの教会に対して、例えばエペソの教会だと、あなたはね、本当に偽の教師に対して本当にそれも忍耐してですね、それも見抜いてですね、そしてしっかりやった、しかしあなたにはこの非難すべきところがある、初めの愛から離れてしまったって、こうバランスを崩してしまうということもありますし、で、あとはつまずくこともありますよね。もう本当に、なんかやってられないと思って、それでこのイエス様への情熱が冷えていってしまって、信仰的にも後退していくということもありますし、あとは高慢になってしまうということもあるでしょう。自分が用いられ始めると、あたかもなんかイエス様に用いられて恵みによって成り立っているのに、こう自分が何かやってるかって思う、いろんな、この本当にクリスチャン生活をするということの中で、この心の中で起こってくる戦いがあると思います。だから奉仕の動機というのは実は再臨と直結しているなんですね、今日見ていくのは。で、もちろんここでのテーマは、良い忠実なしもべとイエス様が言われている、この、良い忠実なしもべの話です。で、ここで今イエス様どこでお話になっているか、答えられる方言ってください。今ここでの話っていうのは、イエス様はどこの場所にいらっしゃるか、バイブルクイズ、聖書クイズですね。最初に答えた方はなんて、なんか何もしょうがないです。違いますね、違いますよ。これずっと元に戻っていくと分かりますね。25章の前ですね、24章の方ですね。オリーブ山です。覚えてらっしゃるでしょうか。もうイエス様が、このエルサレムに入られた。で、昨日の金子さん のこの説教は、このエルサレムに向かわれている状況でした。このエリコをザーカイの話の後ですよね。そしてそこから、このエリコの町からですね、このエルサレムに行くっていうのはものすごい、距離的には20キロっておっしゃってましたけれども、実はものすごいこう山を登っていく感じになりますね。この世界一低い陸地っていうのはどこかご存知ですか。視界の周りですね。マイナス海抜マイナス400何メートルだから、 水面下よりも低いところで飛行機っていうか、この何ですか、ヘリコプターとか飛べるとかね、まあ、その有名な話ですね。でそこからこの山、このイスラエルの中で一番大きなこの高いところの一つですね、エルサレムへと向かうので、この一気にこう上がっていくんですね。そこで都登りであるとかですね、この実際文字通り登っていくわけなんですよね。でそこで良きサマリア人の話もあってですね、そこでイエス、よく強盗が出てくるっていうですね、半殺しになっていくっていう話もあって、でそして登ってって、そしてオリーブ山に着くわけですよ。でそのオリーブ山に着いて、そこからこの、ベテパゲだったから、そこの方にこう行き来している生活っていうか、その数日なんですよね。まずエルサレムに入られて、宮清めを行われて、そこで教えられて、でまた戻ってこられて、そしてまた行かれるというですね。でその中でこの戻っていかれて、そしてオリーブ山のこれ中腹のところに、ちょうどそのケデロンの谷をこう挟んだところに、この神殿、ヘロデが作った神殿があったわけなんです。でヘロデの神殿というのは世界の七式に入ってもおかしくない、ヨハネの2章を覚えてますよね。何十年って書いてあったかな、この宮清めをイエス様が最初の時に行われた時に46年かかりましたって書いてあるんですね。で実はまだ完成しなかったんです、その時に。でもっともっと続くんですよ。でそのぐらい長い期間かけている大理石で作られた、もう本当に荘厳な、この、神殿を見て、なんと素晴らしいことでしょうと、弟子たちが言って、でそれでイエス様が、ここで素晴らしいと思うのかと、この石が積み残されたまま残ることはない時が来るとおっしゃったんですね。信じられない話です。びっくりするような話です。で、事実、約40年後、この紀元70年に、ローマが、この徹底的に破壊して、そして本当にこの石ころがこう全部取り除いていったんですね。金箔なので、これ落とし、この火で燃やしたので、その金箔が流れていって、その裂け目に流れて、その金箔も取るために一個一個下ろしていって、そして取っていったっていうですね。で、イスラエル旅行ぜひ行きましょうね、まだ行ってない方ね、一緒にね、また宣伝してますけど、こういうこと、こういう場を借りて、このユダヤ人の人たちは生々しく、それを考古学の人たちがですね、この発掘したのをあえてそこから一応取り除かない箇所がある場所があります。でまだ残ってます、この落ちても黒焦げになって、この焼けている石っていうんですか、それも残ってるんですけれども、それから弟子たちがですね、世の終わりはいつなんですか、どういうふうになるんですかって聞いたんです。なぜかというと、このエルサレムが破壊されるっていうのはゼカリア書の14章に書いてあるんですね。でこれを見て、もう終末的な出来事なんだっていうことを、そのイエス様の予言を聞いて分かって、それで世の終わりはいつなんですかと聞いて、そしてイエス様がこう話されるわけですね。そこはもうずっと、ここでのマラナサのね、キャンプの中でも私は何度か解き明かしいたしました。でそれが終わって、でこれで、全部イエス様戻ってくるという話をされた後で、一軸の木を見なさいと、それを見たらこのもう近づいていることをしなさいと言われて、そしていつどの時かがわからないから、まあ、いつも目を覚まして備えていなさいって話に移りますですね。でそしてノアの時代のようであると、そのノアがこの箱舟の中に入って、家族が入って、それから水が降ってきて洪水になった、突如としてなんだよと、わからないよと。でその後で、今度は、思慮深いしもべと、賢い、愚かなしもべの話をしてますよね。主人が来るのはまだだってこう言ったんだよね。でその時に来ると、で話は全部共通してるわけですよ。でその後で、10人の乙女の例えがあるわけです。でここでもこの乙女たちがこの 花婿が来るときに行列についていく用意をしている、ともしみの用意をしているけれども、愚かな乙女とで、賢い娘がいて、油を用意しているかどうかっていう違いだったんですね。やはり用意しているかどうかなんですね。でここがポイントになります。目を覚ましている、そして用意をして備えをしているかどうかなんですね。でですね、ここでこれをどうやってうまく説明できるかなって私思ってですね、やはり また聖地旅行の宣伝になってしまうんですけれども、2回行ったんですね、私ね。で、今までその前には5回私は参加して、他のグループの参加してんですね。でそこでいつも思ってたことを、その過去の2回を自分が導いた、団長として導いたので生かしていったんですけども、あまりにも圧倒されます。そのもう一つの景色だけでも、もう圧倒されてびっくりするんですね。でそれをどのように消化すればいいのか、これどういう意味なのか、一体何が起こっているのか、で、まあ、ガイドさんが説明してくれたりはするんですけども、言葉では分かるんだけども、それがこう咀嚼できるまでする時間が必要なんだけど、まだまだ見るものがたくさんあるわけですよ。次のとこ行くわけじゃないですか。ということで、あまりにも刺激的な映画をもうなんかずっと見続けてるみたいになっちゃうんですね。なので予習をします。勉強会を行いました。静岡の教会でも行いましたよね。復習会までしましたけれども、で行ってもう 5,6 回やって、でそれでやってる時には、初めて行かれる方はなんでこんなことやってるんだろうなっていうのがあったかもしれませんけれどもですね、どうでしょう、参加された方、行ってよかったですよね。やっぱり予習やって全然違うでしょ。で何が違ったんですか。その景色があって、あそこで聞いていたものだなっていう、その理解する速度が速くなかったですか。ですよね、まあ、もちろんオーバーフロー、この情報が溢れ出るっていうこともあったかと思うんですけれども、でこれがやっぱ備えの、なんていうのかな、この地震もそうだし洪水もそうだけれども、やっぱり、ね、だって避難準備とかね、これまずやるわけじゃないですか、学校というもんでね。あることが起こってからだと、それにその突如として出来が起こったことに正しく対応ができません。正しく反応ができません。そして起こっている意味を把握できない。で、石原さんが説教したときに、このバプテスマ、聖霊のバプテスマが下ったと、ね、下ったという素晴らしい神様の働きに対して驚き怪しいんだと、ね、なんだ、預言者と、サウルの場合だったら預言者と同じようなね、いうふうになったのかっていうふうに、その起こったことについての意味とかも分からずに変なふうに反応したり応答したり、まあ、していくわけなんですよね。でこれが起こってしまいます。なのでイエス様が戻って来られる、そして戻って来られる前にいろんな印が起こる。でそこでこの黙示録の最後を見ると、汚れたものはますます汚れたもので、そして正しいものはますます清められなさいというふうに、この真っ二つに分かれていく、この備えがあるかないかによって、この反応が変わっていく、主に従っていけるのかどうかが変わっていくわけなんです。でそれでここのマタイの25章をですね、じっくりと見ていきたいと思うんですね。まあ、タラントの例えですけれども、主人が戻ってきた時にどう評価されるかが問われる。でその決め手が忠実であったかどうかなんですね。で、私たちがイエス様を信じる、この福音を信じることによって神に仕える生活に入るわけですね。もうイエス様を、この神様を信じる生活そのものがですね、このもう神に仕えているわけですけれども、でそこで何が大事かといったら、神に聞く、神から語られるということを行っていくということです。そうですね、神に仕えるわけですから、主役は誰ですか。神様です。で私たちはしもべですですね。でまずこの大事な教理、このイエス様を信じる、信じている者にとって大事な教理、教えがあります。召される、呼ばれるという、ちょうどこの、来なさいと主人に言われて、はい行きますと、その召されるという言葉が聖書に数多く出てきます。例えばローマの8章の30節に、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。イエス様を信じる時にですね、イエス様に従うという選択と決断を当然しているわけですよね。けれどもどうでしょう、最近信じた方もね今いらっしゃいますけれども、その前にね、 こう呼ばれているっていうの分かりますか。自分がの意思とは、その自分がなんかどっかのなんか分かんないけど語学教室に行きますとかってなんだかってこう選べる、選んでいくっていう選択の以前に、もう自分が捉えられている、なんかもう神のなんかがあると。でこれが呼ばれたという、神様から見ると救いというのは、私たちは信じたという行為があるけれども、神から見ると呼ばれたと、選んだという、神の行為があるんですね。でイエス様が弟子たちに対しても言われました。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、あなた方の実が残るためであり、ってこう言ってんですね。で神の主権の中でクリスチャンになったんですよ。イエス様を信じてるんですよ。だ主体は神なんです。イエス様なんです。私たちに権利は、いわゆる権利はないです。でね、ここが難しい。今の時代はすごく難しい。今の時代、ラオデキアの教会に似ています。何か自由と権利がある時代です。ラオデキアっていうのは、その数あるこの小アジアにあったこの教会の中、いろんな迫害されている教会もあったけど、地域もあったけれども、ラオデキアは比較的自由だったんですですね。物質的にも恵まれていたんです。でその時はね、ラオデキアの意味が民が支配するっていう意味があって、まさに民主主義ですよ。私たち民主主義の中に生きてますよね。自由ですよね。しかしそれは霊的には致命的になるわけですね。なんでかというと、しもべには権利がないんです。いやひどいな、じゃあ私たちは奴隷制度の中に戻んなきゃいけないのかっていうのが私たちの反応でしょ。自由がなくなるのかっていうのが、でそれが全然違うんだよと。しもべは特権であり恵みなんだよっていうことをこれからお話ししていきます。まず私たちがイエス様に従っていく、仕えていくということを考える前にね、考える前っていうか、その生活に入る前に、実はそれはイエス様ご自身が私たちに仕えてくださったっていうところに基づいてるわけです。それ単なる私たちは仕えていく、応答してるだけです。愛もそうでしょ。私たちが神を愛したのではなく、何でしたっけ、第一ヨハネ、神がまず私たちを愛し、キリストを罪の供え物として捧げてくださったと。で夫と妻の関係もそうだけども、夫が妻に従いなさいと、お前なんだよ、俺聖書に書いてあるから従えって、その前に夫が妻を自分自身のように愛すると、キリストが教会を自分が命を捨てたように愛されていると同じように夫も愛しなさい。だから応答としてイエス様に全てを捧げていくことが可能なわけですよね。それと同じようにイエス様が仕えてくださいました。そしてイエス様呼んでくださってんです。優しさでやってね、このなんか横暴な主人ではなくて、優しくこう私についてきなさいって言われる。だから軽い首引きって言ってるんですね。軽い首引き、ね、重荷を負っているもの、疲れているものは私のところに来なさい、私が休ませてあげよう、そして私の首引きを追いなさいと。この家畜のですね、首引きですね。でも私の首引きは軽いと。で第一ヨハネには、神の命令は重荷となりますか、なりませんか、ならないって書いてあるんです。でクリスチャン生活、重荷になるときありますか。ありますよね。いつもチェックしないとまずいですよね。重荷になってるっていうことは、神が命じている以上のこと、以外のことをしているからなんですよね。あるいは自分のこのしがみついているものがあって、それで苦しんでしまっているわけなんですよね。でそこで私たちはこの神の主権の中に入れられて、その選ばれたことを、召されたことを確かにしていく生活であります。私たちが本当にこのクリスチャン、こういうふうにクリスチャンになりましたって言って、それは全部も神の選びと召しの確かさを表しているだけにしか過ぎません。ペテロ第2の1章の10節に、あなた方の召されたこと、選ばれたことを確かなものとしなさいということで、教会生活、信仰の生活は自分の選びや好みではなくて、もっぱら神に言われたからってことです。すっごくシンプル。神に 言われたからです。でこの今朝も悟さんからありましたお父様の、このあとお母さんのですね開拓への道っていうのは神に言われたからです。で非常に僕その証を聞くと、まあ、自分自身が海外選挙にも行ってましたので、あとはあの選挙会議というも選挙大会って言ったらいいかな、あのこの毎年アメリカに戻って世界中からこの選挙士が戻ってくるわけですよね。で行き、ま、あの戻で、すごく似てる、ね、あの集まるとね、なんでこの人がこの国に行ってるのって首をこうかしげるような話人ばっかりなんですよ。結構多いんですよ。あの大丈夫？気が確かそこまで思ってしまうぐらいで、たあの例えばあの沖縄にもあの宣教師があのうちのカルバリチャペルのね宣教師がいてね、ティム・ニューワイオっていう名前出しちゃったけど、まあいいでしょこれは別にね。あの彼はラップもするんですよね。あのラップしてクリスチャンラップであの沖縄で今活躍してますけれども、まあ、ちっちゃな今開拓伝道してます。そして日本語で説教してるんです。もう白人のちょっとかっこいいお兄さんですよ。お兄さんですよ。もう30半ばになっちゃったけど結構付き合ってるから、その時はもうかっこいいに、だけど日本がどこにあるのかも分からなかったみたいな。でそれで地図もよくどこだっけかなみたいな調べなきゃいけないところで神様に言われてやってきたんですね。で今は日本語で説教してるんですよね。でそういう人がゴロッと集まってくるわけ、選挙会議で。一言クレイジーやばいやばい。でも神が言われたからなんです。だからこれは今大きなスケールで話しましたけど、皆さんの教会生活も能力です。あのこれからタラントの話をしますけども、能力っていわゆる私たちが考える能力じゃないですね。で能力で考えてみたりとか、なんかこうやったりとか、人間的などうしてもあのなんか常識がの中で私たちは生きてますから、どうしても常識を働かせてしまうけれども、常識の中での非常識っていうのが教会ですね、うん、なのであの本当にそこで見分けていく必要があります。で、早速14節ですね。また本文に戻りますね。14節15節をもう一度お読みしますが、天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。で彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけたと。しもべの生活って書いてますけども、で先ほど言った私たちのしもべとかというイメージは窮屈に思いますが、すべての被造物を財産としてお持ちになっている神のしもべってめっちゃめちゃすごいです。大富豪のしもべの方が私たちの生活よりはるかにいい生活してる可能性大きいですね。ものすごく恵まれています。で、自分の財産を預けという言葉があります。ここで自分の財産を使って会社で働く人っていますか？その何ですか？例えばパソコン、皆さん職場に行ったらパソコン自分の持っていかなきゃいけないですか？違いますよね。机もあるし自分で買わなきゃいけないですか？違いますね。会社が提供してくれます。でもっと公務員だったらなおさらだし、兵役についていたら、例えば自衛隊だったらもっとすごいでしょう。もう命令は絶対だけど、全てが国が提供してくれています。でこう考えると、なんだ全部もらってんじゃん自分のものじゃないけども全部神のものだけども、それは本当に楽しめるものですよね。自分で管理をしているけれども、本当にそれを自分は喜ぶことができるわけなんです。
でもし私はそれに窮屈だと思って自分でやっていこうとしたら、全てを用意していかなきゃいけない、自前でやらなければいけない、自分の財産を使っていかなければいけない、これすごく大変です。だから私たちは、与えられている、命令は愛を持って互いに使い合いなさいと、あるいはありますよね、イエス様が私はあなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと。自分の能力や性格の強さでどうでしょう、この命令守るでしょうか、守れるでしょうか。教会生活を、まあ、少し始めればもうすぐに、なんだ私クリスチャンなった方がなんかもっと綺麗だったかもしれないとかですね思うようになりますよね。自分がここまで私がなんでこういう悪い感情を持ってるのか、あの人に対してなんでこういうふうに思ってしまってるのか。でそこで分かってくるのが、自分のものを神様にこの何て言うかな、証明していくかのようにね、捧げていくのではなくて、イエス様の愛に満たされていくことが自分の仕事なんだっていうのが分かってくるわけですよ。そして自分を出して能力でその命令に従っていくのではなくて、むしろ自分を捨てて空にして、自分をむしろなくしていくことによってイエス様によって用いられていくことによって、聖霊の力によって愛していくことができるわけなんですよね。なので神のものなんです、神の財産なんです。で、おのおのっていう言葉も大事です。おのおの預けた、おのおのその能力に応じてありますよね。で、自分に与えられた工程があります。この自分の歩いていく道があるわけですよね。他の人が何かをしているっていうことじゃなくて、他の人に合わせるわけではなくて、主が自分に語っておられることをはっきりしているかどうか、これが大事で、それぞれが5タラント、2タラント、1タラントというように異なる賜物が与えられているわけです。すべて、あとはこの賜物っていう言葉を聞くときにもすごく気をつけてください。タラントっていうのもタレントっていうね、意味になっちゃってるんで、また人間的に考えてね、私はこういう能力があるか、ああいう能力があるかっていうふうに考えないでください。人間の言ってる能力とは違います。聖霊によるこの与えられている、その時に与えられている力であります。あとは次に、旅に出かけたという言葉ね、がここに主人の、このね、あるじゃないですか。でこれが今晩はちょっと楽になったのか焦ったのか分かんないんですけど、もう金子さんがねかなり話してくれたので、旅に出かけたのはどういう意味だったか覚えてますか。旅に出かけたのは商店、はい、そうです。イエス様が戻って来られる前までの間ですね、今の時代です。イエス様が天に昇られて神の右の座についておられて、でそれまでの間、孤児には私はしないよってイエス様が言われました。もう一人の助け主によって、私はあなた方と共にいて、あなた方のうちにいるとイエス様がおっしゃられて、それが聖霊なる神であられますですね。そして聖霊によって私たちはイエス様と交わることができますけれども、終わりの日にはイエス様戻ってこられて顔と顔を合わせて会うわけなんですけれども、その方に会う、その時が来るまではこの方を肉眼で見ることはできないと。でその時に大事なのは信仰なんですね。でこれもね、もう皆のね例えで私たちは学びました。信仰と希望と愛はいつまでも残るけれども、この信じるのが仕事って言ってもいいですね、私たちにとっての。終わりまではっきりと見ることができれば楽なんですが、私たちはもっぱら神様の言われたことを信じて、神が良い方、真実な方であることを信じて、人生の前で裸っているこの障害物に対して耐え忍んでいく必要があってですね。で信じるっていう言葉を聞くときに、あとは何だろう、こういう導きっていう言葉、あ、そうですね、私が教会生活でいつも直している言葉があります。御心とか導き、 教会の中で使われているのは言い換えていいです。占いやってるよって。御心っていうのは、例えば会社でね、こう就職するとき、どっちの会社かな、主よ御心を示してくださいとか、結婚でもね、どっちの人なんですか、どっちの人っていうのはなんかおかしいけどもね、これね、占いですよ。聖書に出てくる御心っていうのは従うものです、行うものです。だもうはっきりしているものの方です。で、導きもそうですね。自分がそこに、このもう自分を捨ててそこについていくものであります。ですね。で、このようにして信じて、目に見えないものをこの見てって、それに従順になって従っていく。印がないからこそ信じるんですね。わかりましたね。印がないから信じるんですよ。目に見えないから信じるんです。どっちが導きでしょうか、ね、よく聞きますよね。どっちが御心でしょうか。で、そこの背後にあるのは、何の印がないんですけどっていうのが言ってるわけですよ。でも印があったら信仰じゃないんですよね。だから信じることが大事です。イエス様戻ってこられるまでは。そして16節から、この23節までなんですけど、やっぱもう一度読んでみましょうかね。5タラント預かったものはすぐに行って、そこで商売をして、さらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かったものもさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かったものは出ていくと地に掘って、その主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもびたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言って、よくやった、良い忠実なしもびだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントの者も来ていった。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラント儲けました。その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれと。5タラント儲けたものと2タラント儲けたものは同じ評価でした。よくやった良い忠実なしもべだ。もともとはそれぞれ5タラント2タラントと異なっていたんですけども、主人としてはどちらも同じ成果を上げているんですね。パウロは第一コリントの4章の1節と2節で、こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されますなんですね。で、ここが試されますね。さっき能力じゃないって話をしましたよね。この人目に見えるもの、これがこうだっていうふうに決めているもの、いろいろ私たちの頭の中でいつの間にか作り上げているものがあってですね、けれども、しもべの大事なところは何ができるかじゃなくて、いつもそこにいるでしょ。あとは、はい、言われたらそのままはいって言ってやっていく。あと、自分が出番じゃないときは出番じゃないことに満足する。なんでですか。しもべの喜びは主人を喜ばせることだからですよね。だから、やるか、自分がやってるかやってないかっていうのが、その中心テーマじゃなくて、いつもしもべの、主人が何かをこう指図する指を見てるわけですよね。それが自分にとっての喜びになっているわけなので、これが忠実かどうかということなんです。そしてこれを最後までこのやり遂げていくかどうかなんですね。忠実なしもべのこの典型としては、この代表的な人物はモーセがいますね。もちろんイエス様ご自身が忠実な方ですけれども、イエス様以外にね、モーセです。で、モーセはものすごい力ある働きをしましたよね。とんでもない働きをしたでしょ。何百万ものイスラエルの民をエジプトから連れ出して、海の中で殺して、そして約束の地まで導いていくという偉業を成し遂げました。しかし、モーセはやったことは、いいですか、よく聞いてください。モーセがやったことは、主が命じられたことを モーセは行った。これだけなんです。杖を上げてこう言いなさい。簡単でしょ。杖を上げて血になりな、血になる。みんなもできるよね。杖を上げてこうやって、簡単だよね。超簡単です。けれどもモーセが40歳の時に一人のイスラエル人を救えなかったんでしょう。救おうと思ってエジプト人を殺してしまって、そして土に埋めた。でまたこのエジプト人が、ありがとう、エジプト人が、間違えた、イスラエル人たちが喧嘩してる時ですね。そしたらお前はね、私たちをつかさどるこのものになるのかと文句を言って、一人のイスラエル人も救えなかったんですよ。ここすごい大事。イエス様言われました。私を離れてはあなた方は何もできない。ちょっとできたいよね。100だったらうち1つくらいさせていただけないですかって。何もできない、ゼロなんだよって。しかしピリピの方では、私を強くしてくださる方によって私は何でもできると。この違いですね。多くの身を結ぶことができます。だからモーセはある意味でめちゃ楽でした。ある意味で大変なところありました。それは何かって言ったら、忍耐することとか信じること。でそれが切れちゃって、いわゆる2回打っちゃった。あれ、ね、1回で語ればよかったのに、余計なことやっちゃったでしょ、2回ね。で私たちクリスチャン生活でいろんなことやらなくちゃいけないって大変だとか言って、いやそうじゃないんですよ。逆なんですよ。いろいろやっちゃってるから大変なんですよ。なんか、でですね、でだから大事なのは信仰とその従順ですね。信仰の従順です。本当これが大事、難しい。見えないから、でそれに従っていくのはなんか自分でも変だと思いながらやってるから。これ伝道の時もそうですけれども、僕も説教する時もそうなんだけど、ね、語った後でやばいっていつも思ってます。やばいと思いながら話してる時もあります。なんで書いてるから、言うしかないから言ってる。でも信仰によって言ってるんですね。で後でやばいから神様助けてくださいっていいんですよ。精霊様助けてください、今力をお与えください、でこの見合ったというふうに神様は願っていらっしゃるわけなんですね。でパウロはだから多くの働きをしましたが、やはりその感覚を持っていまして、第一コリントの15章で、15章の10節で、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みですと、こう言ってます。そして小さなことに、わずかなものに忠実だからと、英語だと little things って、わずかなもの、小さなものと書いてます。でいつも小さなことを取り組ませますね、主は。本当不思議です。5000人の給食もそうですね。5つのパンとパン、2匹の魚を差し出して、そしてエリアもそうですけれども、このヤモメですね、もうこれから死のうとしているヤモメがいたじゃないですか。パンの粉と油ですね。でこれを持って死のうと思ったら、すごくひどいこと言うよね。今だったらなんだろうね、もうなんか人権侵害になっちゃうかもしれない。それを差し出して私に食べさせなさいって、ひどくない？これなんか危ない宗教のさ、なんか絞り取るような、なんかカルトのね。でも主から示されたからそれ言って、そして彼女もその本当に神が言われてるってことを信じたんですよね。でそれで小さなことを差し出していくわけなんです。で先ほどの宣教の、ね、会議に戻りますと、その宣教の働きっていうのは、何かパトロンみたいな、ね、こう巨大な額を、巨大なこの額の、ね、献金が与えられてね、ある人から、それで進んでるんじゃないんですよね。こうやっぱり内訳を見ると、やっぱりこの普通の人が普通に捧げてる献金がいつの間にか集まっていて、でそれで大きなことがいつの間にかできているわけなんですね。 で、私たちはいつも人目に見えることに気がいってしまいます。この自分の能力を見せびらかしたいという思いも出てくるし、人から注目されないとなんか自分がやってる気にならないっていうのも出てくるし、あとはどう思われるか、これをやったらこう思われちゃうんじゃないか、これ根っこは全く同じですね。人がどう見てるかを気にしているわけなんです。しかし主はそうではない。主は今ここにあるもの、これをあなたが私の名によって行いなさいと言われるわけです。イエス様のこの言われたことに従っていく。で、例えば貧しいしもべ、あのやもめが生活費のすべて本当に破たい、もう全然献金額は小さいけれども、あり余ったところからのこの、捧げた大金よりもはるかに価値があるとイエス様が言われたわけなんです。で、これ本当に不思議ですね。イエス様自身をこの眺めるとそれがはっきりわかります。イエス様って本当に効率悪い方です。宇宙を作られた方なのに、この神がね、本当にしょぼい、ちっちゃなヤコブの家族がちょっと毛が生えたように増えた、それをあえて選ばれて、恋したって選ばれたわけでしょ。もうちょっとかっこいいね、この世界史に載るような、メソポタミア文明とかエジプト文明のあっちの方のね、どっかの民族を選べばいいのに、そうじゃなくて、なんか一つの家族を選んで、なんかヤコブなんてなんかね、こう欠点ありまくりのね、人を選んでね、そしてこうどんどん増えてってね、それも増えてったのも競争だったじゃない、二人の奥さんのね。で、それで生まれてって、そして、で、なんか、喧嘩じゃなくて妬んで売っちゃってね、ヨセフをね、売っちゃって、それでこう生まれてきて、でね、それでじゃないですか、エジプト行っちゃったじゃないですか。で、かっこいいとこないんですよ。で、そのイスラエルの中でしかも、ね、しかも、このずっと長い年月が経って、ヨセフという家族、で、このナザレですね。で、ナザレっていうのは、はっきり言って、そのちょっと遠い、ちょっとでも離れたところの人でさえもがその存在さえわからないみたいなね。で、今聖地旅行行くと、この教会が建ってるんです、その敷地に。教会の敷地の中に村が収まっちゃうんですよ。そういう貧しい何でもないところでイエス様選ばれてて、ガリラヤっていう地域がありました。で、ガリラヤっていう地域はやっぱり田舎です。田舎なんだけど人がたくさん行き来する微妙なところにいまして、イエス様おられて、そこで活動されました。まあ、もう予言の成就なんですけどね、このガリラヤのこの、イザヤ書の9章だったかな。そこで、この光が来るっていう予言があって、それを成就するためにイエス様おられましたけど、でも、やっぱり東京みたいなものです。エルサレム、東京みたいなものですよ。じゃないところでイエス様、お働きになったんです。効率悪すぎるんですよ。ところがイエス様はやはりその道を選ばれるっていうか、その方法を選ばれるんですね。で、それを同じようにあなた方が選んでいきなさいというわけですね。イエス様が本当に弟子とできたのはね、結局蘇ってからあそこね、屋上の間で祈ってたのは何人ですか？聖書クイズ。使徒行伝の一章ですね。120人ですよ。120人ですよ。今何人ですか？イエス様信じてる人。億単位ですよね。で、これ、ものすごいでしょ。これが神様の方法です。だから、やはり人の評価ではなくて主の評価、これに注目したいと思います。で、この忠実であるということについてすごくいい箇所がありまして、第一コリントの4章なんですけど、先ほどね、管理者の話、忠実であることの話を読んだところの続きなんですね。3節から5節までを読みしますね。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。 私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明らみに出し、心の中の計り事も明らかにされます。その時神から各人に対する称賛が届くのですと、ね、いろんな評価をパウロは受けていた。でももうそんなのは非常に小さなことだと、超小さいと、何でもないと。すごいなと思うね。もう自分の弱さを今思いながら、ちょっと何か言われるとね、いじけちゃう自分がいますから。で、私を裁く方は主だと。だからここですよ、再臨の主、戻ってこられるイエス様、これに彼は注目しているので、この時に称賛を受ける、評価を受けるという、これが彼の本当に根っこの下にある動機づけなんですね。イエス様に従っていく時に、この主人を喜ばせて主人から評価を受けるということが根っこにあったので、他の人に喜ばれるようにやっていこうという動機はなかったんですよ。1にも2にも主に対して仕えているという、物理的には人に対して仕えていますけれども、主に対して仕えているんだという、その、姿勢が必要ですね。で、19節なんですけども、あの本文に戻りますよ。さて、よほど経ってからしもべの主人が帰ってきてとありました。よほど経ってからって書いてます。遅いと感じるんですね。で、これが興味深い。イエス様すぐに戻ると言われながら遅く感じるという含みを持たせています。だから、もう一人のこのしもべを打ち叩く愚かなしもべのね、話の時も、主人はまだまだ来るまいと思っていたように、こう含みがあるんですね。事実2000年近く経ちました、イエス様が天に昇られてから。で、このこともすでに初代教会においてまだ来ないねという議論があります。よくあるでしょ、この議論。批判されます。私もよくこの批判を受けます。20年前も同じこと言ってるじゃない。マラナサバイブルフェローシップキャンプをやって20年近く経ってると思うんですよ。同じ話してるんですよ。ね、だから初代教会の時も同じようなことが起こってて、第2ペテロの3章の3節に、まず第一に次のことを知っておいてください。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時から何事も創造の初めからのままではないかと。変わってないじゃないかって。それに対して、この、あざけている、その自分の欲望に従って生きていくっていうね、ふに移っていってしまってるわけです。しかしその後を読んでいくと、このペテロが励ましていますね。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の前では一日は千年のようで、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと。主は忍耐しておられて、悔い改めを待っておられる方なんですね。で、これが黙示録を学びをしていても、この前うちの教会でもね、黙示録14章を学んだんですけども、この穀物がね、実ったって書いてあるところがね、穀物が乾いたっていうふうに書いてあるんです。で、あとは、ブドウがね、売れたって書いてある。この売れたってのも、売れすぎてピチピチになってる状態書いてあるんです。つまり神様は人間のこれ見たら遅すぎんじゃないのっていうぐらい待っちゃってるんです。神様って忍耐深くあられる方で、しかし神は遅れることはありません。ここが面白い。やばいよ、しよ、これはまずいですよ、もう来なければまずいですよって言っても待っておられて、しかし遅れることはないです。ハバクク書にも2章の3節と4節に、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。見よ、心のまっすぐでないものは心高ぶる、しかし正しい人はその信仰によって生きる。 あの信仰によって義と認められるというあの教えが実は再臨のところで神様がおっしゃっておられる。信仰を持って待ち望むことそのものが私たちが神様から正しいと認められるわけなんですね。そして次に主人が私たちにたくさんのものを任せようと言いました。たくさんのもの、神による相続人なんです。神の相続人だと聖書に書いてあります。信仰を持った者がね、ガラテヤ書の3章の29節で、もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのですとあります。だからイスラエル十二部族にも、土地の相続の割り当てがあるように、キリスト者に、キリストにあるものも同じようにキリストの相続人になることができて、世界の相続人になるということなんですね。で、これってどれだけすごいか分かりますか？ハガイ書にはね、金や銀は私のものって書いてます。そうでしょ、当たり前でしょ。世界のもの、私のものです。神は言われます。その神の相続人なんです。超金持ちです。清松っていうのかなという伝道者が昔いました。明治時代の人ですけども、清松だ。ありがとうございます。感謝します。清松で、彼は有名な、ね、話があるんですよ。彼はもう伝道にバリバリ燃えていまして、でアメリカでもいろいろやってたんですけど、お金がもう本当になくなって、でも最後にね、その、ナイアガラの滝で、見物に行った時にね、そのアメリカの人から、こんな大きな滝は日本にはないでしょうって、ちょっと嫌味があったのかな分かんないけども、あのね、でそだからとっさに彼は言ったんです。ナイアガラの滝は俺の お父さんが作ったのだって言っちゃったんですね。それでこの言葉が地方の新聞に載って、この日本人はナイアガラの持ち主であるって、でそれで有名になって、ナイアガラの持ち主の息子っていう講演会をですね、アメリカの各地に持って伝道集会を開いたっていうですね。しかし私たちが神様のこの小さなことに忠実であるときに、大きなものを任されていきます。で影響力を増し加えさせてくださいます。そしてイエス様戻られたら、この多くのものを任してくださるわけなんですね。そして主を喜ばすっていうことですけれども、先ほどの話に戻りますが、本当に主を喜ばす人って強いです。自由になれます。本当に言わなきゃいけないことを言うことができるようになるでしょ。例えばテレビとかね、ニュースでさ、あのほら、本当のこと言えないって、だってどうしてかってさ、スポンサーがあるじゃん。スポンサーが広告で、ね、あのコマーシャルがあるから、本当のこと言えないってあるでしょ。もらってなかったら強いよね。で私たちはもらってないんですよ。神様だけからもらってるんですよ。だから強いんです。言わなければいけないことを言うことができるし、行わなければいけないことを行うことができるわけですね。そしてここまで話しました。これは5タラントと2タラントの人の話です。いいですか。次にこれガラッと変わります。今度はちょっとね、かなり深刻な警告の話になります。でも知らなければいけないこと、1タラントの人の話をします。ところが24節ですね、もう一度言いますよ。ところが1タラント預かった者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを血の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものですと。これはね、クリスチャンだなんだかっていう話じゃなくてね、人間全体に対してのね話をしますけれども、神からの呼びかけが何らかの形であるわけなんですね。で今は恵みの時と呼ばれています。つまり神と関わりのない人も、関わりを持とうとしない人も、持っている人にも等しく恵みを与えておられる時代になります。イエス様が、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるのですと。 だから神は良い賜物、神は良い方であって賜物も与えておられるということが、ヤコブの一章の17節に、全ての良い贈り物、また全ての完全な賜物は上から来るのであって光を作られた父から下るのですと。全て良いものは神から来ているのですね。で、信仰を持っている人たちも持ってない人たちもこの恩恵に預かっているんですけれども、人は2つの道がある。それはその源が神ですから、この方に感謝してこの方を崇めてこの方に信頼して生きていくこと。ところが多くの人がこの賜物を当たり前のものに思ってですね、自分は自分で生きている、神やキリストとかっていうのは私はいらないというふうに生きているわけです。そのことによって思いが暗くなって、自分のやりたいことが偶像になっていって、その中でがんじがらめになっているわけですね。で、神から与えられた人生という中で、人生の中で神に応答することを全く考えもしない人がいるわけですね。大勢いるわけです。で、大患難の時にもですね、この永遠の福音をこう伝えていく御使いが出てくるんですけども、そしてその御使いがこう言います。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝めて。これが根本的な福音ですよ。私たちを作ってくださり、良いものを与えてくださるこの方をね、拝みなさい、崇めなさい、認めなさい、感謝しなさい。これが神様からの与えられた呼びかけであります。で、このタラントっていうのはこういう命ですね。私に与えられているこのいろんなもの、その命そのものに対して、それを神のために用いていこうという決断を一切しないのがこのしもべであります。で、しもべの言い訳は、この主人がひどい方だからですね。で、彼は神から、神は自分から取っていく人だと思ってるわけです。そう。で、神を信じなきゃいけないって言ったら窮屈であって、何か取られていくっていうふうに見ていく。自分のものをなんで捨てなければいけないんだっていうふうに捉えていく。でも真理は逆であります。神が全てのものを恵んでおられるんでしょ。だからその嘘をね、吹き込んでるのは悪魔なわけでしょ。悪魔っていうのは何が最も巧妙であって、何が最も彼がやったことで悪であるかというと、神のイメージを低下させたことです。印象操作したことです。エヴァに対して神様、人間に対して、アダムに対して、神は善悪の知識の木から実を取って食べてはならない。で、これがね、何を表しているかっていうのが議論になるじゃないですか。僕のね、これ考えている言葉で言うと、神と人との、人が神ではない分岐点って言ったらいいかな。人は神の形に作られました。人は神に似てます。でも神じゃないんです。これがね、人間の何ていうのかな、微妙な存在なんです。人間って、他の被造物は神の栄光をもちろん表してますけれども、神の形っていうのは人間だけなんですね。だから神が世界を支配されているように、万物を支配しなさいというこの使命が人には与えられているほど、自由意志を用いて、これ計画を立てて、言葉を使ってやっていって、神のにようにやっていくんですけども、神じゃないんです。人間が人間として生きられるのは、この善悪という神様の領域に触れないで、神の言われていることを素直に信じて、より頼んで、そして神様にもう全部を捧げていく中で、自分が用いられて、神の働きが広がっていって、神の管理を行っていくわけなんです。これが神の管理者です。ですね。ところが、似てるもんだから、神になりたいって思っちゃうんです。それが悪魔の言ってることで、この悪魔、善悪の知識の木を取って食べてはならない、取って死んでしまうと。で、神とつながっているところから、神から切れてしまうから死んじゃうわけですよね。で、そこでエヴァに対して言ったのは、神はそのことを知っていて、善悪の知識を知るとね、善悪を知るようになるから、それが嫌だから食べさせないんですと。意地悪してるよってことなんです。 お前をこうやって閉じ込めてるよと、幽玄の中に閉じ込めてるよと、本当はあなたは神のように対等になれるよ、平等になれるよ神とって。好きでしょ日本人、日本人だけじゃなくて人間好きだよね、平等、みんな仲良くこういうふうに、人に神が悪い方なんだというふうに吹き込むのが悪魔であって、この 1タラントのしもべはそのことを完全に信じていたわけなんですね。あとは妬みもあります。5タラント2タラント、私なんで1タラントだけなの、神を認めない生活、神によって私は生きているんだということを知らなかったら、基準がどこになりますか。他の人間にしかならないんですよ。相対的なこれ価値観しか持てないわけなんですよ。だから絶えず人と比べてしまうしかできないんですよね。クリスチャンでさえがやはり肉を持ってますので、人と比べていく、いつもその均衡の中で生きようとしてしまう。さっきから言ってる 変な自分になれないですね。だけどもやはりこの比べていくので、そこで神の行動というのがひどく見えるんですよ。神の行動って聖書を見てね、道徳の本じゃないよね。やっぱりこれ不公平じゃないっていうの多いでしょ。ヤコブ見たってそうだし、ダビデだって殺人を、で牧師でね、不倫した後でね、その前の奥さん、なんだっけ、その夫をね殺したっていうのって大スキャンダルでしょ。牢屋に行ってもらわなきゃいけないじゃん。なんだけど悔い改めたらまたそのまま王様になっていくじゃない。変な人ばっかりなんですよ。不公平なんだけども、それは人間のいつも見てて、周りを見てて、それでこの物事を測っていくので妬みが生じます、神の働きに対して。あと怖いっていうのがあります。怖くなりって書いてます。怖いんだと。これすっごくそのなんだろうね、日本の人とは、人間みんなそうなんだけど、日本の人はね、何人が問題か、恐れですね。恐れ、今自分が持っている安定した生活とか、自分の持っているアイデンティティとか、これあるじゃん、これがねなくなるのが怖い。でもこれ恐れっていうのはプライドの裏返しです。結局自分ができる範囲がなくなっちゃうから。でそれで、先ほどの私、義人は信仰によって生きるっていう言葉のヘブル書の10章の方にはこのこう書いてるんですよ。私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない、私たちは恐れ恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものだと言ってですね、神は最善を持っておられます、私たちにとっての最善を持っておられます。これ信じれば義の賜物を得るんですね。で恵みって何か、いろんな言い方ができます、ね、受けるに値しないものをもらう祝福ですけれども、恵みというのは完全に正しい人が受ける報いを全然正しいことしないのに受けちゃうこともう一回言いますね、完全に正しい人が受ける報いを全然受けるに値しないのに、やってない、正しくないの、全然正しくないのに受けちゃってること、これ調子いいよね。恵みって調子いいんですよ。でこれを信仰によって受け入れるというのはずうずうしいんですよ。ずうずうしくなりましょう。ね、アーメンとか言ってくれないかなと思って。で次いきますね。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私は借りない、まかないところから借り取り、散らされないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を、銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきたときに利息がついて返してもらえたのに。彼の言葉、しもべの言葉を取り上げてるんですよね。これは主人がそういう存在ではなくて、彼が言ってることをこうただ言い返してるだけですね。そして言い訳を言ってるんですね。銀行に言い訳だということを言ってるんです。銀行に預ける方法もあったはずでしょうと。でこのしもべの問題は3つあります。もうすでに言いました。1つ目は主人に対する恐れがあった。2つ目は関わりたくない、無関与、ね、 このもうとにかくこの金についてかかりたくないと土に埋めといてと。で3つ目が怠惰。頭使えば何かやる方法、運用方法、資産運用方法あったはずなんですよ。でこの1つ目については詳しく話しましたし、2つ目の関わりたくないということについて、これ社会に蔓延している罪です。めんどくさいことから関わりたくない、あるでしょ、めんどくさいね。でこの例えば僕見ましたよね、なんか若い男の子がね、おそらく彼女だと思うんだけど、ぶってるんだよね、なんかで僕もう怒りに行きましたよ、ダメだって言って。でたまたまね、酔っ払ったおじさんたちがね、ダメだダメだって加勢してくれたからね、ちょっと助かったんだけども、殴られるかもしれないじゃない、ね。あともう一つはね、このプラットフォームがあって、この電車で男の子たちが、高校生の男たちがこうギャギャギャギャやってね、こう騒いでふざけてたらね、物落としちゃって拾おうとしたから、ダメだって僕でかい声言ったんですよ。みんな関わんないんだよね、あれびっくりした。自分大変なこと起こるかもしれないじゃない。で一人一人がやっぱり関わらないという選択を選んでるんですね。でもイエス様がそういう方だったら全員地獄行っちゃいます。面倒いことをやってくれたんですよ、イエス様は。神が人となってね、だからイエス様に呼ばれてるって面倒いことをやっていくことになるわけです。関わっていく、関与していく。そして次に怠ける。でソロモンってすごく面白い、この箴言。怠け者は手を皿に差し入れてもそれを口に持っていこうとしない。私たちには思いや知性や力っていうのは神から与えられていて、イエス様に仕えていくっていうことは恵みに応答することであって、私たちの頭を使って力を使って心も使っていくんですね。これねすごいね、もうフル回転でやっていく、活性化していくわけなんですね。でも社会に蔓延しているのは無気力です。受動的なんです。なんかなんとなくこう思い、なんかこうなんか物事を過ぎていく。でそれがサルデスの教会にあって、私はあなたが行いを知っている、あなたは生きているとされているが、実は死んでいる、目を覚ましなさい、そして死にかかっている他の人たちを力づけなさい、私はあなたの行いが私の神の御前に全うされていないと。で28節に、だからそのタラントを彼から取り上げて、それを実タラントを持っている者にやりなさいと。すごくない？これ厳しいように見えるでしょ。でここですごい大事、いいですか、私ね教会でもいいんだけど大事って言いすぎるんですよね。まあいろんなのが大事なんですけど、これ大事なんです。この厳しい神の取り扱いというふうに思うんですが、実は神は本人が願っていることに反してまで強制的に何かをさせることはできない。恵みを与えること、施すことでさえ本人が断ったら恵みを与えることはできないんですね。自由意志を尊重するわけです。今このしもべは願っている通りにさせているんですよ。足らんと欲しくないでしょ、だからあげないんですよ。わかりました？すごく単純で、そしてイエス様に関わりたくないならば関わらせないようにさせるんですね。願っているようにする。神に離れているならば、神様は愛しておられる方ですから、いろんな介入をその人生にするんですが、それでもお断りするのであれば、神様はその人が神に関わらないところにもうお連れていくしかない。つまり地獄です。地獄というのは悔い改めて神に立ち返りたいと思っているけど、ちょっと間違ったことやったから、お前は地獄だって言って引きずっていって落としていくところではなくて、自分の人生の中で神だけは、キリストだけはごめんだと、いりませんと拒む人がその望む通りに行くところなんです。で29節、誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものでも取り上げられるのですと。これも不公平なように見えますけれども、 なぜかというと平等主義が私たちの社会の中で悪い意味での平等主義が身についています。で、なんか資本主義のように聞こえるでしょ、金持ちがもっと金持ちになって貧しいものがもっと貧しくなるような。けれどもね、これはね、恵みを恵みとして受けている人は惜しみなく神は恵みを注ぎたいんですよ。30倍60倍100倍にしてください。けれども恵みを恵みとして受け取らない、つまり源である神に感謝しないと源から離れているから、その恵みも一緒になくなっちゃうわけです。これ簡単です。例えば水道水ね、そこに蛇口あるけれどもね、本当にその水道水の恩恵で、その蛇口から出る水の恩恵で水が飲めているわけです。全ての人が飲めているわけでしょ。けれども本来ならば自分が水道水のとこまで近づいて、そしたらどんどんどんどん溢れ流れるように自分のところに水が潤うわけでしょ。でも多くの人が水はもらっているけれども、蛇口はいらないよって言ってるんですよ。それでもわざわざ持ってくれる、これイエス様でしょでもそれでもいらないと、イエス様もいらないとなったら、OK、蛇口なくすよねって言ってるわけです。で、蛇口なくしたら水ももうすぐなくなるわけです。ということで、持っているものまでも取り上げられるわけなんですね。で、これは物理的にはもちろんキリスト者はその慈善行為でね、平等を図っていく、貧しい人に施しをしていくって、今そういう物理的な話をしてるんじゃないですね。じゃなくて霊的な恵みのところにはいいです、平等はありません。これはっきり覚えておいてください。恵みの世界には平等はないです。まず神様が御子平気します、一人子イエス様に。これは私の愛する子、これを喜ぶ、そのキリストの養子縁組になったのが私たちです。そして敵をも愛しなさい、この世を何ですか、実に御子はお与えになるほど世を愛されたと。これ不平等だよ。でも恵みというのはそういうもので、恵みというのは選びが起こります。そうですね、イエス様が選ばれた形、選ばれたものがキリストですよね、救われると。だから日本の人って神は分かるけれどもイエスも分からないっていうのはね、ここが難しい。選びをね、受け入れたくないんですよ。選びが難しいんですよ。なんでイエス様だけなのってなっちゃうんです、ね、平等がいいじゃん。ブッダもいて、モハメッドがいて、平等、ビジャーってね、みんな一緒でチームワークで天国行こうって、これが一番いいじゃん、発想としてはね。でも恵みというのは、この愛もそうだけど、今もね、赤ちゃん抱いてるけども、他にあっちにいる赤ちゃんがいるとするじゃないですか。平等に扱える？できないでしょ。そうじゃないよね。もちろんこっちも大事だけど、選びがあるわけでしょ。選びが、愛は選びだよね。で、そうやって選ばれた人の通して、今度は選ばれた人、神に立てられている人なんだということを認めると、そうすると自分自身が神の恵みに預かっていくんですよ。その人を通してなんだけども、自分自身も神につながって、今度は自分が神の恵みを流していく器になっていくんですね。で、これが平等でなきゃいけないと、さっきの1タラントのしもべのように、そういう考えがあると、いつまでもいつまでも神に対する怒りとか妬みとか、あとは周りの人に対する妬みとか怒りとか、そういうものがあって、もう自分だけで生きていきますという悪い意味での個人主義に陥ってしまうわけなんですね。で、30節で、役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい、そこで泣いて歯ぎしりするんですと。役に立たぬしもべ、これ非常に大事ですね。自分の恵みを、与えられた恵みを無駄にするということです。外の暗闇っていうのは追い出されることでしょ。光である神とキリストがおられるところから離れていくと。新しいエルサレムには太陽がありますか、ないですか。最後のところないですね。なんでですか。神と子羊ご自身が光だからですね。その光が照らされているから太陽を必要としないわけです。そしてその太陽がないところが外の暗闇なんですねと書いてあります。で、これと、これがですね、地獄ってどういうところかっていうことを知る必要があります。ちょうど私たちがこの安全な平和な この秩序のある社会があるわけじゃないですか。で今刑務所があるわけですよね。事実あるわけです。そしてその刑務所にいる極悪人の人たちが今パッと開かれたらどうしますか。無秩序になっちゃいますよね。法の支配があるわけです、ですね。だからそこに入ってるわけです。で神の都、神の国はその神を受け入れたくない人がやはり入ってなければいけない。でも神様は神の形にその人たちも作ってくださいました。だからなくすということはないんです。だから地獄というのは死刑ではなくて無期懲役です。そのあの分かりやすく話すとね、永遠の獄屋です、ですね。でこういうのがこの、この黙示録の最後の方に書いてありまして、この永遠に、この続くわけなんですね。であとは歯ぎしりする、泣いて歯ぎしりする、ここ大事です。また言ったな歯ぎしりするのは何かというと悔い改めてんじゃないんですとか、苦しいから苦しいよってやってるんじゃないんです。じゃなくてそこに入れられて、例えばさ、ほらすごく自己中な人がこの自分の願いをね、自分のやりたいことを叶えられないような状況になった時に怒り出すじゃない、ね、あれ見にくいよね。その自分の願いがこうできないからさ、それです。で地獄ハデスだけど、ゲヘナじゃないけど、ハデスに書いてある金持ち と、このラザロの話、あそこで金持ちは悔い改めてないんだよね。だから地獄というのは公平なんです。悔い改めるつもりがない人が行くところです。で地獄に行って悔い改めることもないんですですね。という厳しい内容なんですけども、しかし神様の言葉なので、しかし神様が願っておられる、願っておられると言っちゃった、神様が正しい方なので、私たちは、その通り受け止めて、イエス様が戻って来られるときにこの評価を受けるんだよということであります。長くなりました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、詳しく、このはっきりと、このあなたのご計画を見ることができたことをありがとうございます。主よ、どうぞ、この私たちが、このあなたが与えておられるこの恵みに応答して、そして本当にこの神様の厳しさ、ある意味でこの自由意志というところにある厳しさ、これを知ることができたので、どうか主を憐れんでくださって、アブラハムと同じようにソドムを滅ぼさないでくださいと取りなしをしたように、私たちも取りなしをさせてください。本当に私たちの周りで、また遠くにいる人も含めて、本当にイエス様をまだ知らない人でも、あなたがこよなく愛しておられて、そしてご自分の御子を本当にお捨てになるほどでした。主をどうぞお願いいたします。私たちをお持ちください。そして私たちが本当にあなたの恵みの中に生きて、このご計画の中でこの10タラン、5タラント、2タラント与えられているものをこの商売をして本当に増やしていくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。